はい、どうも、サイダーシンゴです。
はい、メリーです。
今回はですね、フランケンフランという漫画についてお話ししましょう。
はい。
で、まあ、作者の方がですね、はい、木津和久さんという方なんですけど。
そうですね、木津和久さん。ちょっと辛い名前ですね。
100% 噛みそうな、意識してないの噛みそうな名前ですけど。
そうですね。
まあ、この方の漫画に出会ったのは、はい、フランケンフランではなくて、まあ、アーサーピューティーは夜の魔女っていう漫画やったんですけど。
そうですね。まだ一巻しか出てない漫画ですけど。
はい。はい。で、まあ、そちらの漫画がメリーさんからのご紹介で知りまして。
あ、はい。
まあ、非常に面白かったっていうのがあって。
あ、よかったです。
で、作者を応用しようと思ってたんですけど。
はい。
まあ、正直このフランケンフランって、なんて言うんですかね。ブラックコメディっていうんですか。
そうですね。ブラックな、コメディ、まあ、そうですね、皮肉ったようなです、ね、
グロコメディなんですよね、表現としても。
一応ホラーってことになってますよね、はい、ホラー作家っていうようなホラーコメディですか。
そうですね。
ええー、
だからすごいこう敬遠をしていたわけですよ。
はいはいはい。
僕あんまぐらいの苦手なんで。
あ、そうなんですか。
はい。もう、
ゾンビは好きですよね。
なんていうんですかね、そういう表現としてのグロさっていうのが、
はい。
なんか年いってくると年々ちょっと嫌悪感を抱くようになってきてしまって。
ああ、なんかそれはなんか肉汁たっぷりの肉はもうだんだん嫌になってきたみたいな、そういう感じですか。
まあそうですね。もうリアルの体の思考もそうなんですけど。なんか生々しいのがこう、笑えなくなってきたっていうかな。はい、なんかこう、ホラー映画とかでも最近はどんどんと表現がリアルになってくるじゃないですか。
あ、そうですね。
もう CG の向上、VFX の向上で。
はい。
なので、昔やったら、こう、頭が弾け飛んでバーンっていうのも、笑ってケタケタ見れてたんですけど、
はい。
ほんと最近は、そういうのを見ると、単純に怖く感じてしまう時が多くなってきたなっていうのがあって、なんかね、その頭がバーンって弾けた、
はい。
シーンを見ると、
はい、
あ、この人の人生はどんな人生やったんだろうなとか、
そこら、なんか走馬灯のようです
ね。そう、そう思ってしまうぐらい、変に感情移入とかをしてしまって、
は
い、なんかこう、悲しくなっていたり、
はい。
まあ、単純に怖かったりして、だからそういうグロいものっていうのはだんだん苦手になってきてしまってるんですね。
ああ。
まあそれが年のせいなのか、何らかの価値観が変わったせいなのかわからないですけど。
ええー。
まあそういう意味でですね、このフランケンフランはその、明らかにグロい漫画だっていうことを前から聞いていたので、
そうですね。
すごく読むのをこう遠慮してたんですけども、
はい。
まあその、この木津和久さんっていう方の漫画はまあ、面白い漫画だっていうことは分かっている上での話やったので、
はい、
まあ意を決して読んでみたらですね、まあ非常に面白かったということで。
そうですね。私も最初、なんか、名前だけは聞いてたんですけど、グロイっていう話だったんで、敬遠してた口ですね。まあ、アーサーピューティーがあったから、まあ読んでみるかって読んでみて、まあでも、実際、グロいですよね。
ああ、表現はね、まあぶっちゃけ、その作品でこう描かれてるテーマが、
はい、
もう人体改造なんですよ、ものにね。
そうですね。
だからもう、脳みそを取り出したり、はい、内臓を引きちぎられたりとかも、
はい、そうですね。もう、
そういうのが日常茶飯事の漫画じゃないですか。
はい。そうですね。もうボローンって、ね、目玉飛んじゃいますからね。
そうなんですね。だから完全に、その、表現としてはもうグロなんで。
はい。
まあなんていうんですか、小学生の時に、
はい。
なんか病院に行くと必ずホラー漫画置いてませんでした。
ああ、ありましたっけ。
なんか知らんけど僕はこう、
はい。
子供の頃にこう内科とかに行くとですね、なぜかこう本棚にいろんな絵本とかと一緒にホラー漫画が、梅塚のホラー漫画とかが置いてあったんですね。
ああ、ホラー漫画ですか。
そこですごくトラウマを植え付けられた記憶があるんですけど、まさに今子供たちがこの漫画を見るとですね、
はい、
もうトラウマになってしまうような感じの漫画であることは間違いないかなと。
そうですね。なんか平然とした、ね、ページの次のページにはボローンともう手術がいきなり始まっちゃったりとか
そうそうそう
しちゃいますよね。
もう簡単にね、はい、手足が6本とかになったりしますから。
そうですね、
で。そういう意味ではね、本当に好んでこれを見るという人はちょっと少ないんじゃないかなというのはあるので、
そうですね。
まあ、爽やかな漫画なので、はい、みんな見てね、と、こう、簡単に進めにくいものではあるんですけど、
はい。
まあ、ただ、あくまでそれはその、テーマとして、その、ブラックコメディであって、
はい。
まあ、表現としてのグロであるので、
はい。
読んだ後は単純にその一つのエンターテインメントのエピソードとして楽しめる作品なので、
はい、
まあなんていうんですかね、嫌な引きずり方っていうのはないかなと。
うん、そうですね。まあ、あっけらかんとしてるっていうところもありますからね。
なので、まあ、なんていうんですかね、そこまで敬遠するほどではなかったかなっていう感じだったから、ぜひ、興味ある方読んでいただきたいところなんですけど、
そうですね。よけして読んでいただけると、そうですね。きっと面白いと思います。
で、まあ、その、フランケンフランに関して、
はい。
まあ、何が面白かったのかっていう話を、まあ、ちらほらできたらなと。
はい。
思います。
そうですね。
まあ、何から話すかっていうことなんですけど、
はい。
作品の形態が基本的に1話読み切りの形が連続して行われていく漫画なので、
そうですね。
まあ、なんだろう、壮大な謎とか、何かしらの物語が根幹にあって、はい、まあ、それが進んでいくっていう漫画ではないですね。
そうですね。なんか、作者ご本人がね、読み切り形式のものばかり、
うん、
まあ、それが得意といえば得意なんでしょうけど、ストーリーものはあんまりうまくいかないっていうふうな話されてましたね。
そうですね。まあ、このフランケンフランに限らず、この方の各漫画のほぼ全てがそうで、はい、まあ、一応ね、うん、話の骨子には、
はい、
何かしらのこう一つのテーマ的なものはあるんですけど、例えばこのフランケンフランならば、なんていうんですか、マダラギ博士。
はい。
まあ、その、マダラギ博士という方がいて、まあ、その方の帰りを待つっていうのが一応なんか話の根底にあったりするんですけど、
う
ん、
そうですね。
まあ、決してそのテーマ自体がその話の中心じゃないっていうのがあって。
うん、まあ、たまに思い出した時に待ってるよっていうぐらいですよね。うん、
まあ、言っちゃえば最終的に出てこないですからね、そのマダラギ博士なんかは。
まあ、そうですね。まあ、いるような、出たような、出なかったような、ぼんやりした感じの終わり方で、まあ、取ってつけたような話でしたね。別にあってもなくてもいいやっていう、うん、感じですね。
まあ、まあ、それが目的じゃないっていうところで、うん、基本的にはその一致や完結のエピソードが連続して続くんですけど、
はい。
もういかんせんその毎回のエピソードがですね、ある意味ハッピーエンドなんですけど、
うん、
必ずしもハッピーじゃないっていう、
うん、そうですね。目的は達成したんだけれどもその形がっていうことですよね、
うん、そうなんですね。これを表現するのがすごく難しくって、なんかあまりここら辺を詳しく説明してしまうとですね、この作品自体が持つ、まあ、面白みを奪ってしまいかねないので、まあ、ぜひそこら辺を見て感じ取ってほしいんですけど、
そう、はい。
まあ、印象というか、まあ、感覚的にはですね、子供の頃って、今よりも僕、文字の方を多く読んでた時があって、
はい。
で、よくこう、ショートショートっていうんですかね。なんか、
はいはい、
星新一とか、
そうですね。
まあ、系の、まあ、数ページで話が終わるような、
はい。
まあ、ショートショートっていうのをよくこう、学校の図書館とかで読んでた記憶があって。
うんうん。
で、まあ、ちょっと文学作品とか明るくないので、具体名とかが出せないんですけど、
はい。
なんか筒井康隆とか、
はい。
あっち系の、なんていうんですかね。なんかちょっと、
うん。
何か物事が起こって、困難があって、まあ、主人公がそれに打ち勝って、うん、めでたしめでたしって終わるような、その、簡単な話ではなくて、うんうん、
はい。
一つの出来事が完結した結果、
うん、
果たしてそれは主人公にとって幸せだったのか、そうじゃなかったのか、みたいな、うん、まあ、読者に対してその、テーマとしてメッセージを投げかけてくるようなショートショートって多かった記憶がありましてですね。
は
いはいはい、で、子供ながらにそういうのを読んで、何かしらこう考えさせられる。
はい、
なんかすごい心がムズムズするみたいな。何か目的は物語の中によって主人公の目的が達成されてるんだけれども、
はい。
果たしてこれで主人公は幸せになれたのだろうかっていうような、
もやもやする
感じですね。もやもやする感じの、まあ、ショートショートが、まあ、ちょっと、はい、多かったっていうか、まあ、今でもたくさんあるんでしょうけど、だから学校の図書館とかね、そういうのが多かったんですね、僕の環境では。
はい。
なんかそういうのをちょっと思い出しましたね、なんか。
ああ、なるほど。そうですね。
なんか分かりやすいところで言うと、この、はい、世にも奇妙な物語的な。もうちょっとした奇妙な出来事が起こって、まあ、とてもこう、登場人物が困っていくんですけれども、
はい。
その難解な、その、問題が解決されたと思ったら、実は、みたいな。はい、そういうの多いじゃないですか。
そうですね。決してスッキリとは終わらない感じですよね。
そうなんですね。 なんかその、この作者の持つ作風っていうのは、本当そういうのを得意とするところなので、なんか読んでてね、こう、ざわざわするんですよ。
そうですね。まあ、そこ行くかっていう、うん。そうですね。まあ、結局このフランがね、結構すごい外科手術できるって、
うん。
まあ、要はね、秋田書店だからか知らないですけど、うん、フラッグジャックバリの超スピードでものすごい手術ができるっていうんで、うん、まあ、それを頼って、まあ、いろんな依頼が来るわけですよね。
うん、
で、それに対して、ああ、やるわよっていう形で、まあ、よく心よく受けてもらったところが、
うん、
まあ、その、それは確かにそういった通りなんだけれども、そんな終わり方でっていう、いいのかっていう、本人たちも幸せになれたのか、もにょもにょっていうところで終わっていくっていうのが、本当に似た感じですよね。
まあ、具体を出してしまうと、もうそれはネタバレになってしまうから言いにづらいんですけど、
あ、はい、
例えばその、長生きをしたいという、ね、うん、要望の患者に対して、わかりました、はいはいはい、長生きさせてあげましょうという結果が、
うん、
決してこう僕たち一般人が思う長生きの仕方ではない仕方になっちゃうみたいな感じの、ね、そこがこうブラックコメディとして、
う
ん、まあ、あの、皮肉が効いてんだみたいなオチが用意されてたりするんですけど。
うん、そうですね。本当に何て言うのかな。感覚が違いすぎますよね、うん。人間の感覚じゃないから、この普段っていうのは。
そうなんですよ。
人造人間なんですかね。
そうですね。この主人公のそのフランっていう人自体が、そのマダラギ博士という人が作った人造人間なんですよね。
そうですね。
で、まああの、その、人の持つ体の神秘みたいなところにすごい興味の対象があって、
はい。
まあ外科手術を得意とするんですけれども、
うん、
その一般の人間が持つ感情っていうのに対して、疎いっていうか、うん、そこにこう注目しないんですよね、毎回で。
そうですね。なんか、まあ、一応人の話を聞いて人情話にはすごい涙するんだけれども、うん、なんか感覚がおかしいっていう。
なんかその、人の持つ感情の、
はい。
感じ方のそれっていうのが、人じゃないんですよね、うん、そもそもが。
そうですね。
なので、まあ、僕たち人が人に対して何かこう同情したり、
はい。
その、何かかわいそうだな、何とかしてあげたいなって思った時に、うんうんうん、その人にやってあげる行為っていうのは、
はい。
あくまで立場を逆にした場合、自分がされて嬉しいことじゃないですか。
うん、うん、
そうですね。それはやっぱりその、人同士だから持ち得る共感やったりするんですけど、
はい。
このフランは人じゃないので、はい、そこの共感部分が人間のそれとは違うっていうところが、まあ、物語としてのズレとして面白さを、醸し出してるところなんですけど、でも、
うん、
決して間違ってはないですよね。
そうですね。まあ、全く、こう、その目的達成してないわけではなくて、うん、変なとこ行っちゃったわけでもなくて、一応目的は達してる。うん、けどそこに行く過程がおかしいっていう。
ああ、なんて言ったんかな。すごい言いにくいな。あの、足が速くなりたいという要望に対して、はい、じゃあ足を4本に増やしたら速くなるじゃないみたいな解決の仕方なんですよね。
ああ、そうですね。うん、
でも本人、いやいや、そうじゃなくてっていう。
そうですね。その筋肉を増やしてとか、
そうそうそう、
骨を強くしてとかじゃなくて、うん、足を増やせっていう。
実際ね、なんかあの、そういう話もあるじゃないですか。なんか、ね、はい、身体能力をすごい高めたいという依頼があって、
うん、
まあ、高めた結果、はい、あの、怪物みたいになっちゃったっていうよくありがちなオチであったり。
そうですね。
はい。
うん。なんていうのかな、なんか他のところでちょっとチラッと見たんですけど、神の視点みたいなことを書いてあるとこ、あの、感想とかもありましたけども、うん、うん、なんかその感覚が神から見た、視点？
あ、そうですね。
ないものから視点。
よく言いますよね。その神様は決して人の味方をしないと。あくまでその、
はい。
人から見たら、ね、うん、ひどいって思うことでも、神から見たら全てが平等みたいな。
そうですね。
そういうのあるかもしれないですね。
はい。なんか決定的におかしいっていう。まあ、そのね、このキギツさんの作る、まあ、他の作品でもそうですけど、なんかこう、感覚がおかしいっていうか、なんか人の視点ではないところから見た、その物語の進み方っていうか、まあ、あの解決の仕方の面白さとか、そういったところが描かれるのが、なんか、あ、今までの人の単純な人の人情話にはならなくて、
うん、
ここから見たら、この人から見たらこういうふうに考えるよっていうのがちょっと面白いっていう、うん、なんかその斜めから見た物語の作り方がすごい面白いですね。
そうなんですよ。こう、読んでる、こう、心のツボをぐいぐいこう押してくれるような感じなんですよね。
ね。
で、それがまあ、ざわざわさせられるんですけど、こう、読んだ後は結構それが面白さに変わるので。
そうですね。
まあ。この感覚は本当、久々に感じたなと。
そうですね。まあなんかペラッとめくるとね、本当に驚きがありますよね。こう来たかっていう感じの、こういう解決になったかっていうのが面白いですね。
やっぱりフランがね、うん、本当の意味でね、はい、なんていうの、ニュートラルなんですよね。なんか。どちらか片一方に肩入れするとかそういうのではない。
はい。
立ち回りをするので、毎回。
そうですね。まあ。うん、敵対する二勢力の両方から依頼を受けていて、まあ、両方ともこなすっていうのもありますよね。うん、
で、こう、なんていうのかな、現実世界でも、
はい、
その、目的を達成するために手段を選ばない人とか、
はい、
まあ、あの、ビジネスにおいてもそうですし、
はい、
まあ、別に、あの、ビジネスマンではなくても、その、たまにそういう人いるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
そういう人って得てしてこう、他人から見た時に、冷たいとか、うん、人の心がないとか、
はい。
思いやりがないとか、思われたりするんじゃないですか、うん
うん。はい。
そういう究極の表現がこれだからっていうね。
ああ、なるほど。そうですね。
理屈だけで言ってしまえば、
うん、
そう思ってるのはあなたの都合じゃないですかって言われても仕方がないようなことをやったりするんですよね。
そうですね。たまに本当になんか本当にぶっちゃけてるなーっていう人がいますよね。なんかあの目的、あ、これをやればもうすごい一発で解決じゃないっていう答えに一番早くたどり着くんですけど、 その方法が結構えげつなかったりとかするっていう。
で、まあ、そのフランが取った解決方法に巻き込まれた人が、
はい、
まあ、大抵悲惨な結末を送ったりするんですけど、
うん、そうですね。
なんてことをしてくれたんだとか言うんですけども、
はいはいはい。
で、だって言ってたじゃないですかみたいな感じの。
そうですね。なんでしょうね。うん、まあ、うん。
で、それがまあ、あの、作者のメッセージとして、綺麗事言ってんじゃねえよ的な、こう、俗世間に対する皮肉みたいな感じに感じられたりするんですよね。
うん、まあ、究極的に幸せになってる人たちもいますけどね。
はい。
ごく少数。
でもね、これね、はい、漫画全部読んでから、ウィキペディアかな、なんかネットで調べて知ったんですけど、
はい、
なんかその話の中で幸せで終わったエピソードがあったとしても、
はい、
漫画のカバー外すと、
はい、
そのエピソードの後日談みたいなのが書かれてあって、
はい、
意外と悲惨な結末になってたっていう。
そうですね。なんだかんだ言って結局また突き落とすのかって感じですよね。
まあ、一つネタバレをするならば、
はい、
男女がいてお互いのことが好きすぎて、なんかその体をなんか性別、はい、体の性別を入れ替えるっていう話があったじゃないですか。
うん、はいはい、そうですね。
男が女の子の体になって、女の子が男の体になって、
はい、
で、私たち、これからもやっていけるよねみたいな感じで、めでたちめでたちみたいな感じで終わるんですけど、
はい。
なんかあの、単行本の表紙をペラってめくったら、そこに載ってる漫画に、はい、あの二人浮気して別れたんだって、みたいな。
台無しだ。
身も蓋もないオチになってるんですよね。
そうですね。
えって。の。
ええー。もう本当に、なんでしょうね、これは、
なんこう。でも確かにそうやなと。そんな、いろんなエピソードがあったとしても、それは人が別れる時っていうのは簡単だよねっていう感じの。はい、
そうですね。か、燃え上がった恋も、なんか冷めるのが一気に冷めちゃったみたいな。よく聞く話だよな、この皮肉っていう感じですよね。
本当ね、読んでてざわざわさせられること間違いなしです
よ。そうですね。なんかもう折り返し見るのが楽しみで楽しみで、カバー外すのが。
で、まあ、そんな感じで話のエピソード自体はそういう構成がずっと続くって感じなんですけど、
はい。
あまりにもそれではちょっと救いようがないので、あの、フランがあまりにもその人ではない、あまりにニュートラルな立場なので、はい、
うん、
面白いなと思うのが、あの、フランには兄弟が二人いるじゃないですか。
あ、そうですね。
ベロニカと、
はい、
ガブリールです。
ガブリールですかね。はい。
この二人がね、感情の部分を結構担ってんのかなって思うところがあって、
ああ、そうですね。人情味ありますよね。
妹のベロニカなんかは特に、まあ、いわゆる一般人の考え方をすごいするじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、物事に対して悲しんでみたり、
はい。
なんか情が湧いて、あの、思い出で肩入れしてみたりとかするじゃないですか。
ええ。
で、ガブリールは基本的に、感情、まあ、感情あるんですけど、結構、人を簡単に殺したりする方なんですけど、
ええ。
ガブリールは理屈がすごい立つんですよね、なんか。あの、そのガウリールが一回、
はい。
学校の先生になるエピソードがあったじゃないですか。
あ、そうですね。
で、その時に生徒たちの悩み事に対して、すごい明快な回答をしていくっていうのがあって、
は
い、
そうですね。
で、結構言ってることは厳しいんですけど、まさにその通りだなみたいな感じのこと言ってて、
はい、はい。
そういう人の持つ理屈の部分っていうのを、
はい、
ガブリールが担ってんのかなと思って。
ああ、なるほど。
フランよりもはるかに人間らしいんですよね。どっちかというと。
そうですね。まともですよね。
うん、そうなん
です。意外と、人さえ殺さなければ。
だから本当ベロニカなんかは最初はそのフランの命を、はい、あの狙う資格としてやってくるんですけど、はい、
うん、
まあなんか結局は仲良し小良しの日常漫画みたいな感じになっていて、
そうですね。なんか後半結構あの学園ものの舞台になってくるのが非常に多くなってきて、うん、そのあたりからなんかフランの最初の頃のなんかえげつなさっていうのがだんだんこう影を潜めていて。うん、そのこの三姉妹というかのが入れ替わり立ち替わり学校に来てはいろんなことを起こして帰ってくるっていう、う
ん、あの学校のエピソードすごい好きなんですよね、ま
あ、
僕。
ああ、そうですね。僕も結構好きですこれ。
ある種の日常系みたいな感じで。
そうですね。なんかいいですね。男女高校生が出てくるような舞台の話っていうのは。
大概おかしいんですけどね、エピソード的には。
そうですね。もうなんか、こう、学園生活でよく出てくるような、その、恋の話だとか、うん、まあ、コンプレックスの話だとかっていう漫画とかで出てくるような話とかを全部皮肉って見せたというか、うん、こんな解決方法があるよって、こう、手術でがっつり治してしまったりとか、その結果がひでみ、すごい目に遭うっていう。
よくフランちゃんはその、学校に通うんですけど、
はい。
毎回違う学校なんですよね、これ。なんか見てたら。
そうですね。ええー。なんか、ね、滝沢登るかっていう感じなんですけど。
いろんな学校に行っては、はい、まあ、いろんなエピソードも、悩み事にぶつかり合って解決してあげたりするんですけど、はい、大抵悲惨なことになるっていう。
そうですね。いや、結構好きなのが、特に好きなのは、またちょっと話、ちょっと触りだけ触っちゃいますけど、なんか、男の子が性欲をなくしてしまったらっていう話が結構好きで、はいはいはい、これなんかもう、すごい解決方法だなっていうか、もし本当になくなったら、あ、こんなになっちゃうんだっていう話とか、なんかシミュレーション的にも面白かったですよね。もうすごいグログロなんだけれども、女の子のエッセンスを別に集めて、女の子に対して、横島な感情を抱かないようにしてみよう。
うん。だからまあ、女子からすると男子ってエロくて嫌よね、みたいなことを言ってるんですけど、まあ、エロさがなくなった結果、女子たちは最近男子って素敵じゃないみたいな話になるんですけど、はい、
そうですね。
実はそれには理由があって、
ええ。
まあ、簡単に言うと、まあ、とことんセックスしてましたみたいな感じの。
そのところでして
だからこう、もうあまりにもセックスしすぎて、もう興味なくなってましたみたいな感じの。
そうですね。みんな賢者になってしまったそうですよ。わあ、これ面白いなと思いましたね。なんか、もう成り立たなくなっちゃう学園ものっていう。
うん、僕が好きなのは、ベロニカと、
はい。
内臓を常に蓄えてるフランの、
はいはいはい、はい。
部下みたいなのが二人でこう、
はい。
とある女子校かなんかに通うっていう時があるんですけど。
はい、はい、あの二人ですね。はい。うんうん。どこだったっけかな。
なんかね、ベロニカがいじめられるんですよ。
はいはいはい。あ、そっか。はい。
なんか、いじめられる、なんか、うんうん、ベロニカって基本的に戦闘力がすごい高くて、
はい。
一般人なんかやったら撫でるぐらいで人殺せるぐらいなんですけども、
そうですね。
同級生たちはそういうの別に気にならないので、
うん、
いじめられるっていうシーンがあるんですよね。
はい。
それが、ね、ちょっと見てておもろいなと思って、
ああ。
なんかバンってわざとこう、なんていうのね、机に死ねとか書かれたり、
うん、
なんか背中とかにメス豚ですとか張り紙されたり、なんかそういうひどい目にあって、
はい。
なんかいじめられるっていう描写があるんですけど、
うん、そうですね。なんか必要ないじめにあってしまうっていう、うん、
でまあ何かしらこうなんですか裏で手を いじめっ子の中でね、
うん、
裏で何か手を引いてる女の子とかがいて、
うんう
ん、あれどういう理由やったかな、なんか
ああ
なんかの理由でこう
そうですね、なんか売ろうとしてたのかな、
遠行なのかな、
何だったっけかな、そうですね、なんか、ね、
あ、そうですね、遠行ですね、なんかその、
はい。
いじめっ子から、身を守ってあげてるという立場の女の子が、うん、実は、まあ、自分を信用させて、まあ、
はい、
悪い奴らに、体を売っていたっていう、
うんうんうん、そうでしたね。
エピソードやって、 で、まあ、ベロニカはその罠にはまって、
はい。
まあ、睡眠薬を飲まされて、まあ、いやらしいおじさんに売られそうになるんですけど、
うん、
解決方法として殺すっていう。
最終的には、あ、でもね、あの女の子は殺さないっていう、うん、なんか主犯は殺さないけど、まあ、あの、買いに来た奴らは全員皆殺しっていう。
で、まあ、その、生産な、死体だらけの生産な現場で、その、自分のことを罠にはめた、優しいふりをして近寄ってきた女の子だけは、こう、うん、あの、生き残され、出してあげるんですけど、もうこのまま帰るからと。
そうですね。もう死体だらけの
部屋に。死体だらけの部屋にその子だけを残して帰るっていう。
そうですね。殺すよりもね。
そう。なんか速攻感なんか妙にこうスカッとするんですけど、ご報復としては。
いやー、
ただ、でも、うん、ベロニカはちょっと悲しいんですよね、それがね。
そうなんですよね。
ベロニカ泣いてるのと。
そうそう。
まあ言ったら本当に友達だと思っていたのみたいな感じで。
そうですね。ちょっとだけ悲しいっていう。そうですね。いやー、ね、ベロニカ本当になんか萌えな感じですよね。
そうなんですよね。
可愛いっすよ
ね。萌えキャラとして造形されてますよね、過去に。
そうですね。もう、まあ、
基本的に、なんていうんですかね。
はい。
天然というか、いじられキャラなんですよね、ベロニカは。
うん、そうですね。なんかね、頭に埋め込まれた、なんか、孫悟空の輪っかみたいなのがありますけど、
うん
うん、なんか、おいたをすると、毎回お仕置きを食らうっていう。
なんか、痛い目見るのはベロニカっていう。
そうですね。そう。結構人情家でもね、人情家だし、いい子なんですけどね。いい子なんですけど、ひどい目に遭うんですね。
足りてないところもあるんですよ。
そうですね。
あと、なんかありますか？
あ、そうですね。なんか、まあ、仮面ライダーみたいな話とかも結構シリーズとして出てきましたけど。
ああ、センチネルね。
はい。正義とは何か、悪とは何かってよく必ず、ね、ヒーローものには出てくるようなエピソードですね。
この世の中に完全中悪らがないんだと。
そうですね。悪も正義だと思っているっていう。
まあ、それだけ言うとちょっとありがちな感じなんですけど、
僕
が面白いなと思ったのが、
はい、
センチネルシリーズはもう完全に仮面ライダーのパロディなんですけど、
はい、
敵対する悪の軍団のやってることが世界平和につながることなんですよね。
そうですね。
なんていうか、人間なんてほっとでも地球を壊していくんだから、
うん、
もっともっと冗長させたらいいっていう理由で、
はい。
なんか人間のためになることをずっとするんですよね、悪の組織が。
そうですね。で、逆にね、仮面ライダー側のそのセンチネルっていうのが、ね、センチネル2号でしたっけ、
うん、
まあ、なんか水のきれいにするような装置みたいなのをぶっ壊して帰るっていう、うん、正義のために、
うんうん。悪の組織を壊すのは正義だから、っていう理由ではその悪の組織にやってる行動を阻止するんですけど、
はい、
悪の組織がやってる行動は人のためになることなので、
ええ、
結果正義の行為を行うと人のためにならないっていうすごいこう、
そうですね。
皮肉めいた構図になっていってですね。
はいはいはいはい。もうなんか東方先生もびっくりですよね。
で、センチネル自体もまあ仮面ライダーのパロディやから、1号、2号、V3、ライダーマンまでこう出てくるんですけど。
そうですね。
なんか最初のうちはまだマシやったんですけど、後になるにつれて、だいぶ変なやつばっかりが出てくるんです
よ。そうですね。もう V3 が異常です、ね。
異常ですよね。だから人がピンチになっているのを助けると気持ちよくなるので、はい、
そうですね。
そのせいでライダーマンがいつもわざとピンチに陥れられるっていう。
そうですね。復讐をするために、なんか目的を作るというか。
あ、そう、復讐でカタルシスを感じるんやな、確かに。
うん、そうですね。もうその手段が目的と入れ替わってしまったっていうやつですよね。なんかもう、彼がもうしっちゃかめっちゃかで、
うん、
で、ライダーマンも、役の子もそれに巻き込まれちゃったような感じで。
で、ライダーマンが基本的にその手以外普通の人間やから、
はい。
いつもなんか体砕け散ったりして、痛い痛いとかなったりするのを見て V3 がニヤニヤするっていう。
そう。
究極の変態的な奴らの集まりなんですよ。
そうですね。
正義の味方の方が。
はい。彼はもう最後面白い終わり方しますからね。そうなっちゃうんだって感じです、ね。そうなっちゃうんだっていう。もう、本当になんか変な人たち。
本当ね、なんか本当。なんて言うんでしょう、こう、一つの状況でも視点を変えてみればこうなるんだっていう話がずっと続くんでね。
そうですね。なんかもう、パロディとしてもうすごい行き過ぎてる感じで面白いですよね。うん、うん、うん。そうですね。
あと
はい、
ちょいちょい巻き込まれる人たちがいるじゃないですか。
はい。
フランたちの、まあ、活動に。
ああ、はいはいはい。
ずっと返したいなと思うのが、
はい、
刑事やったかな。
ああ、はい、いますね。
クホーさんっていうんですか。
あ、そうか、クホーさんでしたっけ。
はい。なんか
あの女の人。
勝手に分裂、自分の体が分裂する能力を勝手に埋め込まれてしまって、
はい。
永久に増殖し続けるんですよね、その、自分自身が。
はい。
で、ことあるごとにその人を借り出されて、
はい。
こいつ分裂するから何人か死んでもいいやろみたいな感じの扱いを、ね、毎回受けるんですよね。あれめっちゃ可哀想やなとか思って。
そうですね。
で、その実行本人自体も、うん、もう全員自分やねんから、はい、誰が本当の自分じゃなくて、最終的に生き残ったやつが自分でいいじゃないみたいな考え方とかになってて。う
ん、なんか、時たま、自分、今の自分は本当の自分なのって考えたりとかして、ひどい目にあってんな。
ひどい目にあってるんですよ。
うんうん。そうっすね。最初がもうなんかね、増殖するを二人にしてしまう。じゃ無限に増殖してしまう女の子に対して、それを殺すために自分も増殖させられる。ねまあ、それを断るごとに、もうなんか、こいつは使い捨ての人間としては適当だからっていう。どんどんどんどん、それを利用されるっていう。ねなんか、ね、悪夢のようですよね。
でもね、ほんとね、はい、この漫画、人の命が軽すぎるんですよ。
そうですね。
うん、まるでこう、人の体はプラモデルみたいやし、
はい、
人の命は、その、箱に入っているものでしかなくて、
うん、はい。
いわばその分裂する人も、中身同じなんだからいいじゃないっていう。
は
い、だからそう、言ったらパソコンで、ファイルのバックアップを取ってんねんから、どれか一個壊れてもいいじゃんっていう考え方なんですよね。
そうですね。なんかもう、クローンとか普通に出てきますしね。クローンだらけになっちゃいますし、ね。
倫理観とかが全くないっていう
ね。そうですね。そう。あと結構自分的に面白かったのが、顔を二次元にするっていう。
はいはいはいはい、はい。あれ良かったですね。
すごい良かった。五巻のところですかね。チオっていうなんか漫画雑誌に出てくる、うん、まあ要はね、少女雑誌の目の大きい顔女の子に、まあ似せたいっていうですね、うん。好きな男の人の好みのために。
うん
で、それでどんどん自分の顔を改造していって、うん、その人がいい、可愛くなったねって言ってくれるんで、うん、調子に乗って、どんどんどんどん目が大きく、顔が小さくっていう形で改造してもらっていくっていう話とか、うん、もうこれは、なんていうのかな、いや、まあ現実にはこんな女の子見たくはないですけど、うん、
まあ、よくそのまあ、
はい、
オタクがね、
ね、
二次元のキャラクターに対して恋をしたときにですね、
はい、
まあ、こんな子が現実にいたらいいなって、
そうそうそう、
妄想するんですけど、僕なんかは、はい、もう中学生の頃とかしてましたよ、そのアニメのキャラとかを見て、うん、
はい、いや、
でも実際打ったらこうなんやろうなっていうような、
いや、ね、あれですよ、断っときますけど、オタクの人はこういう女の子が現実に出てきても多分引くだけですよ。
そうですね。でもまあ、その極端な例としてね、この、整形する女の子が狙ってる男の子は、はい、本当にこの2次元が3次元に現れることを望んでるような男の子だっていう。
そうですね。
で、また面白いのがですね、その、3次元の人間がこう2次元のキャラに近づくために、
はい。
まあ、整形するわけですけども、
そうですね。
その整形の仕方が、なんか、うん、まあ、無理、この漫画の中での設定なんですけど、うん、なんか、ここをこうして、ここをこうして、こうしましたみたいな感じで、あ、なるほどなと。
うん。
なるほど、納得するわ、みたいな感じで。
本当になんか、ね、外科手術ってプラモデル、大物なんだなと思って、こことここを、ここを、総菜を変えて、これにしよう、置き換えて、とか、そういうような。うん、
なるべく生理食塩水に浸って、体に負担をかけないようにする。筋肉は落ち、骨密度は落ち、体は弱り、手足は棒のようになるって。
そうですね。
漫画のキャラみたいにね。
うん、そうですね。もう体ボロボロになして近づけていくっていう。そりゃ無理だわっていう感じですよね。
持ちがね、ひどいですよね。
最終的にこうなるんだよね、確かにねっていう。確かに、うん。骨格を残すとこうなるよねっていう。
まあそんな感じで、 まあ、内容に関して話すときりがないんですけども、ちょっとこれはね、はい、本当に、まあ、久々にこう、なんていうんやろう、うん、一つの長い物語を読んだ満足感ではなくてですね、
はい。
本当こう、あ、エピソードとして面白いのたくさん見たわみたいな感じになった漫画だったんで、
そうですね。はい。
ちょっとまあ、機会があれば見ていただきたいなと。はい、ただ、まあ、表現としてはグロいんですけど。
そうです。それだけはしょうがない
ですね。しょうがないですね。
まあでも、あの、明るいんで、だんだん慣れます。
慣れますね。
はい。気持ちよくなりますんで。
あの、女性キャラとかは可愛く描かれてたり
するんでね。はい。そうですね。はい、エログロって言ったらいいんですね。
うん、まあ、そんな感じで今回はここで終わってみましょうかね。
はい。
はい。はい、お送りしたのは沢田信也と。
はい、メリーでした。
それでは皆さん、また次回さよなら。
さよなら。Yo, yo, 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 yo